広島ラッコと
虹組ひららの
身も蓋もないと。はい、始まりました。このラジオは漫画家東村明子が皆さんのお悩みに身も蓋もなくお答えする相談解決番組となっております。さあ、始まりましたね。
そんでさ、
はい、
そんで
続きみたいな、
同窓会が先週の続きだけどさ、
先週の続きね、はい、
同窓会でみんなで飲んでたらさ、すっごいなんかさ20年、うん以上ぶりじゃん。23年ぶりとか24年ぶりとか、ね、40歳のあれだ、高校卒業以来でさ、したらさ、みんな忘れてたんだけどさ、イケアンが思い出したんだけどさ、
例のイケアンが、
なんか私もなんかちょっと思い出したのが、熊部くんさ、なんか入院してたよねみたいな、高2の時熊、ちゃん入院してたよねみたいな話になってさ、飲んでた、2次会か3次会で、熊部くん夏休みかなんか入院しとらんかったっけみたいな話にさ、なったんだよね。
うーん、
熊部くんの入院の話していい？
どうぞ。
本当。そんで、
はい、
あれ なんで入院してたっけみたいな話になって、
なんですか？
そしたら、顔面麻痺で半分、
あらら、
半分顔面麻痺で、結構長く入院 しとったっていう話になって、あそうだったかもそうだったかもって思って、あそうじゃったそうじゃったみたいになって、なんで高校生でね、そんなほらよくストレスとかでなるって言うけどさ、本当に半分、左半分が全く動かなくなって入院しとったの、かなり長いこと。ほんであれなんでなったんけって言ったら、イケアンが、みんな覚えちょらんとねっつって、ほら遠足の時よっつって、遠足、高校でもさバスで遠足みたいのがあったんよ、バス旅行みたいな、バス遠足の時になったんよって言って、そうやった、私もぼんやり思い出してきた、そうだった気がするみたいになったら、バス遠足の時にね、うちの川添くんよ、この間言った川添くん、川添くんの特技として、
はい、
川添の超音波っていうやつがあって、川添くんがめっちゃ高い声でキーンって言う、なんか、みたいな、わかる、川添の特技、川添くんの、もうみたいな、でんけど、もうすごい、ものすごい周波数の超音波の声を発せられるっていう特技が川添くんにあったんよ。で、授業中川添くんにやってやってとかって言うと、川添くんが、
授業中
で、
うん、
で、先生が、何の音やみたいな。
あ、人間の声では分かんない。あの、
カラオケのハウった音みたいなのを出すの。なんで今のは、なんでなんでってなって、みんなでクスクス笑う。先生、本当は川添くんが言ったのに気づかんじゃって言って笑うみたいな。
高校生？
それが高校生。牧歌的だから。遠足の時に、熊部くんの左隣に、川添くんがバスの席が隣だったんよ。したら、川添くんが、ふざけて遠足の時にバスで移動中に熊部くんの左耳元で、そのめっちゃ耳元でその川添超音波をやったんやって、ってその瞬間イケアンが見てたらしいんだけど、熊部くんの左半分の顔面がドゥルンって下がって、そっから顔面麻痺になって入院したんやって。
そんな超音波で、
そう、
そんな威力が、
その会ね、会社とかで数年間にわたって食らうストレスを、で、その、川添超音波の、もう一瞬で、その、数年分の会社員のストレスぐらいのストレスを、左耳から受けたけん、左半分が麻痺になって。
そんなよりも奇妙な物語みたいな話が実際すんの？
ほんで入院したら、熊部くん医者に、治る確率は 5% です。
そう！
へぇ。みんなで、もういかんいかん、お見舞いに行こうって言って、私そのお見舞い行かなかったけど、イケアンたちがみんな、畑中くんとかがみんなお見舞いに行ったよ、病院に、県病院かなんかにお見舞いに行ったら、お見舞いなんか6人病室だったらしいんだけど、お見舞いに行って、熊部くん大丈夫やってお見舞いにバッて行ったら、熊部くんも入院してたんやけど、同じ病室になぜか杉本も入院してたんやって。全然関係ない盲腸かなんかで、
杉本くんね、
そう、杉本がおったって言って、みんな、わ、杉本なんでってなったって
話。すごいですね、たまたま
っていう話で、同窓会すごい盛り上がってっていう話。
超音波がすごすぎて、杉本の偶然がかわいそうなことに、
杉本
薄れてるの、笑いが、
なんで杉本よりによって同じ病室に入院して、杉本ってなったって。
ね、すごいですね、
ごめん長くて、ちょっと同級生話したかったっけ。
いや、そんな、まさかたわいもないただの宮崎の高校生の話と思ったら、
川添の超音波で熊部くんが左半分顔面麻痺になって入院したら杉本がいたっていう話で、
すごい意外な話でしたよ。じゃあそんなわけでお悩み言ってみましょう、はい、 まず一つ目のお悩みです。ラジオネームさわやかさわこさん、女性の方ですね。
はい、
女子に怖い女の先輩との接し方を教えてください、
うんうん、
ってことですね。
女子に怖い女の先輩との接し方、
はい、はい。女子に怖い女の先輩って、
まあ、おつぼね様みたいなこと
多分、
うん、
なんか男性には優しくて、
うん、
女性にだけちょっと厳しいみたいなことだと思うんですけどね。確かに怖い、私も苦手かも。
私割とね、年上の女の人は割となんか結構なんか仲良くできるタイプの人間なんだけど、
好かれる人と好かれない人がいるんですよ、
ね、キラちゃん結構嫌われるよね。
そうなんですよね、
うんうん、キラちゃん年上の女芸人とかに割かし
じゃあ
きつく当たられるタイプだもんね。
でも年上の女芸人でも男っぽい人いるでしょ。
あ、いる。
ああいう
サバサバキャラ大丈夫なのね。
だから女性っぽい人はもうなんか、うん、なんだあれっぽい、
うん、
ロープレイで行くと RPG とかで行くと、
うんうん、キラちゃんゲーマーだから、う
ん、どんな攻撃を仕掛けても、うんうん、しかし魔法の力で跳ね返されたって思うぐらい、うん、何やっても
ダメ、ね、
何言っても嫌われる。
例えば機嫌取ろうと思って何かあげようとしてもダメってことだよね。
その辺のものじゃダメですね、うん、西の塔の石像にはまってる石とか思っても
ら
って、
うんうん、ロープレ話する。キラちゃんロープレ話する。
薬草とかじゃもう、
うん、なるほどね。
逆効果みたいな。
これはね、多分ね、この相談者の子が可愛いんじゃないの？見た目が。
あ、若い、
うん。若くて可愛くって、うん、ギャルギャルしてるっていうか、
うん、ゆ
るふは可愛いから、いじめられるんだよ。うん、だから、うん、なんていうのかな、この子が、
うん、
なんていうの、もっとなんかこう、男っぽかったりとか、もっとなんか化粧気がなかったりとかしたらそうでもないかもしれないんだけど、うん、なんだろう、別に相談者を悪く責めると、うん、ヤフー知恵袋みたいになるからあれだけど、多分ね、まあその可愛い子への嫉妬とかもあるからね、年上の先輩とかだとね、女の人だとね、女の嫉妬は怖いですからね。
ああ、なるほどね。
でもまあでもやっぱりおだてていくしかないんじゃないの、その年上の先輩
を。おだて方をちょっと教えてください、う
ん、だってキラちゃん嘘でもおだてられたら嬉しいって言ってたよ。
嬉しい。
年下の子に嘘って分かってても嬉しいっちゃう。
嘘でも超嬉しいです。
私、うん、じゃあキララをじゃあおつば骨やって、私この相談者の何ちゃん、
はい、爽やかさわこ
ちゃん、爽やかさわこやるから私、
はい、
おはようございます。
あ、おはよう。さわちゃん今日遅かったね。
あ、いや、すみません、ちょっとなんかあの中央線がなんかあの、うん、あの人身事故で遅れちゃって、
うん、すみません。あ、人身事故大変だったね。
いやでも全然、うん、すみませんすみません、なんか走ってきたんですけど、うん、先輩今日すごいなんか、
う
ん、先輩そのカーでお乳ですか、うん、みたいな。すごい、
わかるわ。そうだけど、
すごいシック高そう。高かったんじゃないですか、それ。
そんなことないけど、別に高くないけど。
え、本当ですか。え、うん、え、どこで買ったか聞いてもいいですか。
これモードフ。
モードフ。ダメだよモードフじゃ。
わかんないもん、店の名前が。芝生のかモードフ。
ダメや。役チェンジや、役チェンジ。貧しさがある。
すいません、おはようございます。
さやこちゃん遅いぞ。
すいません、なんかあれなんですよね、なんか山手線遅れてて、すいません。
いや遅れてたとかそういうことじゃなくって、はいね、結果遅いんだから。
あれ、
え、何
今日すごいあれですね、なんか可愛い髪型変えました。
え、まあ、うん、昨日美容室行って、
ええ、
うん、昨日残業なかったじゃん、だから美容室行ってきたから。
え、絶対超可愛いですよ。
え、そう、いや思ってないでしょ。
思ってます。いつも綺麗系だけど、なんかグッと可愛い系になってる。
いや別に若い子に言われても嬉しくないから。
いや全然そんなことないですよ、先輩だって若いですよ。
若くないよ、あんたに言われたって嫌味なだけだよ。
はい、嫌われました。
ダメだ。
だからどうしたらいいですか。ダメだ。どこ褒めてればいいの。
褒めようがない先輩かもしんないしね。
うん、なんかなんか男性
仕事、仕事で一目置かれ、あ、仕事を手伝う、その先輩のね。
あー、なんか嫌味言われても、
嫌味言われてもその先輩の仕事をサービスで手伝う、
うんうんうん、
なんか要するにあの、
うん、
自分の家臣になってしまえば、
うん、
大丈夫だから、うん、こういうタイプの人っていうのは、うん、私も割と女ボス気質だから、
うん、
そうなんだけど、子分になっちゃえば割とこういう人はなんか優しかったりするのよ。優しいっていうか守ってくれたりするのよ、いざという時に。
わかるかも。
子分になるしかない、うん、
子分になる時は、
うん、
例えばそのつぼねの人が誰かに嫌味言ってた時に、
うんうん、
その子分はどうしてた、そうでゲスなみたいな感じで隣にいたわけいいですか、
その人と。ああ、そうそう、スネオポジとスネオとして頑張るしかないよそれはね。
なるほど、うんうん、でもそうしたら女の先輩には嫌われない、
うんうん、だってさ、いやだからさ、もうさあれだよ、うん、私もなんとか先輩についていきますんでって言われて嫌な人いないよ絶対。
いないですね、
うん、絶対私、ね、私この会社で、うん、この職場で、
うん、
じゃあまあ茂子先輩とするよ、うん、この職場で茂子先輩が一番仕事できると思ってるし、うん、私本当バカだし全然も仕事も覚えられないしまだペーペーだけど、私本当に茂子先輩みたいになりたいと思ってるし、
うん、
あの本当についていくしいろいろ教えてもらいたいと思ってます、うん、茂子先輩が私にイライラしたりとか怒ってるのも分かってるけど、私茂子先輩みたいになりたいですぐらいやっぱ言ったっていいんじゃないの、別に飲み会で。
なるほど、あ飲み会で、
うん、飲み会で、
あまあね、そう言われたら、
うん、
そう巻き立てられてるし、
うん、そう、あとほらね、仕事で尊敬してるって言われたらさ、仕事でその人だってさ仕事でなんか八つ当たりもできなくなると思うよ、うん、私だってアシスタントにさ、
うん、
私東村先生が締め切り守るところ本当に尊敬してますとかすごい言われると、やっぱ締め切り破れないもんなんとなくかっこつけが発動しちゃうからさ、じゃあかっこつけを発動させればいいんじゃない、
あその先輩のね、
うんう
ん、じゃあ女子に怖い女の先輩は、
うん、
かっこつ縛りを与えろと、
そうそうそうそうそうそうそう、鏡でこう、あっちの言ってることを鏡で返すみたいな感じでさ、うんうんうん、
なるほどね、
うん、
ああ分かりました、うん、じゃあちょっと身も蓋もないお言葉いきますか、
うんうん、
はい、じゃあ、身も蓋もないお言葉お願いします。
いいよ、
飲み会で憧れてますって言うしかない。
はい、ありがとうございます。飲み会でね憧れてますといえば、うん、きっとその先輩も、
うんうん、酔った本音みたいなね、
あなるほどね、
普段恥ずかしくて言えないんですけど超寒いこと言うけどすいません憧れてます、うん、みたいな。
あこ先生そんなこと言ったことあるんですか。
誰によ、
先輩みたいな、上の先輩みたいなのが昔いた時は。
いや私なんか日々未だそんなんですよ。
そうなんですか。
もう漫画っつったら私よりもう上の
先、うん、
大御所の先輩方がもううじゃうじゃおるんだから、も
う
パーティーじゃ私下っ端やからね、一番下っ端なんだからね本当に。
なるほどね。
でも本当に尊敬してるからね、どんなに例えばね、
うん、
もう怖い人いらっしゃらないけど怖かったとしても、
うん、
その人の仕事の才能に尊敬してれば素で言える私も、
まあ、確かにそうですよね、うん、お越しの方なんてすごい方ばっかりですからね、
う
ん、
そうそうそうそう、
その爽やか爽子さんもね、その素でねその人のすごいと思うとこ言えばいいわけですよね、
うんうんうんうん、
はい、よかった、これすごいいい解決になった、
うんうんうん、
はい、じゃあ続きましてのお悩みいきましょうか、コーラさん、ラジオネームコーラさん、男性の方ですね、
はい、うん、
結婚して幸せな家庭を築きたいけど、
うん、
最近どんな人と出会ってもそれができる気がしなくて絶望している、うん、そもそも結婚に向いているので向いていないのでしょうか。ですけど、
なんかまた思い悩みが来ましたな、
はい、
ん、
そうなんですよ、本当に悩んでますよ、
どれどれ、うんうんうん、あーなるほど、もう絶望しちゃってると、
絶望してるんですよ、
あ男の人、
そうコーラさん、
あ
いくつかはね書いてないんですけど、
うんうんうんうん、
もう結婚に向いてないんじゃないかと自分は、なんでどうですかね、
どんな人と出会ってもそれができる幸せ、うん、別にじゃあずっと一人で楽しく独身貴族やってればいいんじゃないの。何歳この人、書いてないけど、
ね、年が書いてないんですけど、
うん、
ちょっと
まあ30代ぐらいかな、
うんうん、そうですね、
別になんかマイナス思考なのかな、
いや最初はそうでもなかったけど、うん、それが続いてたマイナス思考になったんじゃないですか、
うん、
どんな人とどんな人と、
まあでも、うん、まああの、うん、なんか要するに、うん、チャキチャキした明るい女の子と付き合えればいいと思うけどね、別に、
うん、どうやって出会えばいいですか。
愛席屋、
あ今愛席居酒屋みたいな、
下北店がいいらしいよ、
下北店、
うん、愛席屋下北沢店がいいらしいよ、下北沢
店に行けば一人で行っていいんですか、
う
ん、
私ねタラレバのね、うん、取材でね、うん、あのアシスタントと一回ねタラレバに愛席屋書いたんだけどね、もう漫画でね、アシスタントの女の子とね一緒に潜入でね、
うん、
行ったんよ、
うん、どうでした。
みんなちゃんとそれなりに真面目に出会いを求めてる人が、
うん、
いるなって感じはしたよ。
うーん、
あただね、噂じゃ下北店がいいらしいよ、池袋店か、うん、
へー、
傾向があるらしいよ、
うん、
うん、私歌舞伎町店に新宿店に行ったけど、うん、割とこうギャルとかが多い感じだから、
そうか、
ちょっとなんか客層が違うのかなと思ったりとかして、
ね、出会いの層がね、なんか楽しそうですよね、うん、テレビとかで見てても、
うんうんうん、
なんかいい出会いの場ですよね、
うん、
じゃあそこに行って出会いましたと、
うん、
結婚はしたいんですよね、幸せな家庭を築きたいって書いてあるんで、
うんうんうん、
そのどうですかね、結婚に向いてない人って、例えば
大体ね、そんなの結婚してみないと分かんないじゃん、向いてるか向いてないかはね、うんうん、だからそのさ、なんていうの、あの今から心配することじゃないし、うん、そのめっちゃ結婚に向いてそうな女の人を探せばさ、それに引っ張られてさ、
うん、
だってさ、例えばじゃ理系のさ研究職みたいな科学者の人とかなんてさ、もうなんていうの、うん、もうさ花の名前も知らないし肉の部位も分かんないような理系の男の人いっぱいいるけどさ、ね、奥さんがチャキチャキしててさ、奥さんが世話焼きでさ、うん、親戚付き合いもうまくやる人だったら別に家庭バッチリ持つんだから、女の人次第だよ、うん、結局。
あ、じゃあ女の人次第、じゃあ、
うん、
いっぱい相席屋に、うん、相席屋でいっぱい会って、
うんうんうん、
そういう自分に会う人を見つければ、
うんうん、
まあ、そんな結婚なんて、
あの、ね、男の人に結婚のイメージがないのは当たり前、うん、女の人次第、家庭は女の人が切り盛りするんだから、あんた仕事だけして給料だけ稼ればいいんだよ。
めちゃくちゃ気だ、こういう人をね、
そうそう、働いていいんだよ、うん、
探せばいい、
何も考えなくていい、うん、
じゃあ身も蓋もない言葉いきますか、
うんうん、
はい、身も蓋もない言葉お願いします。
よ
ー、ただの会社の歯車でいればいいさ。なんか話がずれたけど、もう考えんでよか、結婚のイメージがとか考えんでいい、
うんうんうん、
女の人が考えることそれはね、うん、
じゃあもっと気楽に、そうそう、絶望なんかね、
金貯金しとけばよか、うん、
絶望貯金だった
ら、そうそうそう、
貯金しとけと、
絶望するぐらいだったら考えんでいい、うんうん、
よかったですね、うんうん、全然まだまだ大丈夫そうですよ、
うんうん、
はい、ぜひね、その相席屋の感想も送ってください。うん、はい、じゃあ最後のお悩みいきましょうか。ラジオネーム千秋さん、女性の方です。女なのにひげ、体毛が濃い、そして髪の毛は薄い、うん、泣くとお岩さんのように目が腫れるので美しくない、っていうかブス度がさらに増す、鼻呼吸できないっていう、
はい、まずいくよ、はい、はい、体毛が濃いのは、うん、今脱毛安いんで、
はい、
今ね別に4、5万円であるんじゃないの、3、4万円とか4、5万円とかで、うん、
じゃあ
体毛、それはもう一番安い、都内で一番安いところに行ってレーザー脱毛すぐしてください。もうすぐです、それは。
レーザー脱毛って1回したらもう全然入ってこない、
4、5回 5、6回通えば大丈夫です。
あ、もう大丈夫なんですね、
う
ん、
それはもう安いから、それは行けばいい、
うん、じゃあもう大丈夫、うん、
大丈夫、
ひげも大丈夫、髪の毛
が薄い、ひげも脱毛あるから大丈夫、
髪の毛が薄いっていうのは、
それは女性ホルモンを飲むのかな、やっぱ男性ホルモンが強いんだろうね、そういう人いらっしゃるから ね、うんうん、病院に行く、髪が少ない薄毛相談の病院に行って、うんうん、ホルモン剤とか飲めばいいんじゃないの、女性ホルモン飲んだりとかしたら多分増えたりとかすると思うんだけどね、
女性ホルモンが多く出そうな食材とか食べたりとか
なんか言うけどね、あんなの全部まやかしやろ、だってその時胃腸の調子にもよるしさ、吸収率ってさ、だって胃にさすげえうどんとか入ってたらさ、例えば女性ホルモンにさいい、なんかイチジクがいいとか言うじゃん、
うん、
言うのよ、そう、でも胃にうどんがいっぱい入ってたらさ、うどんの上にさパンって乗ってさ、なんかふかふかの上に乗っちゃってなんかさ吸収されない、私いつもそういうこと考えてるんだけどさ、その吸収率のパーセンテージって状況ですごい違うと思うから、あんま食べ物信用してないんだけど、
ね、空腹の時
好きっぱらに食えばいいよね、じゃあね、うん、
空腹の時に豆乳とか飲むといいかもしれない、
うんうん、イソフラ
グみたいな、うどんで、うん、
全部迷信だよ、あんなもの全部迷信だよ、
うん、でまだあるんですよ、泣くとお岩さんのように目が腫れる、泣く、
う
ん、泣いちゃったらね、
うん、
目が腫れちゃうらしいですね、
あ、
なんで
泣くことがあるの、まず大人で泣くことがあるの、ドラマでも見て泣くんやろ、
あ、そうかもしれないですね、
もうドラマ禁止、泣くの禁止体質やけん、あと多分ね、その糖分塩分取りすぎ、多分目が腫れるの、
うん、なるほどね、
塩分減らした方がいいかもしれない、
塩分を減らすと、
うんうんうん、
っていうかブス度がさらに増すので増す、
うんうん、
鼻呼吸できないっていう、鼻呼吸、
鼻だから口呼吸ってことやろ、
うん、鼻呼吸できないとなんか、
うん、
やっぱきついんですかね、
この人ちょっと気にしすぎなんじゃないの、
そうか、
うん、気にしすぎまんだよこの人、
美意識が
美意識が高いのかもしれない、ね、そんな鼻呼吸 したくないなんつったって、人間鼻呼吸の方が健康にいいんだよ、
うん、鼻呼吸ができないらしいんです。口呼吸しかできない。
だから鼻の穴がこう広がったりが恥ずかしいってことやろ、
うん、あ、そうなんです
ね。そうやろ、ブス度が増すってそういうことやろ。
あ、そうかそうか、うんうん、そういうことだ、
うんうん、
大丈夫で
しょ、ね、気にしすぎやこの人、うん、大丈夫だよ別に、うん、マスクして、じゃあ鼻呼吸して、じゃあ
マスクして鼻呼吸
全部解決できます、
うん、できますね。
い、うん、病院に行ってください、病院にね、
うんうんうん、脱毛もね、
うん、脱毛なんかもうすぐだよ別に、うん、ローン組めばいいんだから、うん、別に安いよ今昔と違って。
髪の毛がちょっとなんだろう、つ、うん、け毛もいいからふわっとなっただけでもイメージが変わりますよね、
うん
うん
うんうん、
そこからホルモン剤、ホルモン剤じゃないけど、うん、なんか飲むまではそれしててもいいですしね。
なんだろう、悩んだってもうしょうがないけん、もう、うん、検索してごらん、もう、うん、なんかあるでしょ方法がね。
あるある、可愛くなる方法ね、うんうんうんうん、じゃあこれも身も蓋もない言葉、うん、お願いします。
科学の力でどうにかして。
はい、ありがとうございます、は
い、でそれしかないよ、それしかないじゃん、
なりますなります全然
科学の力でどうにかする、
ね、うん、なんか何とでもね、
化け学じゃないよ、化け学じゃないよ
化け学の力、
試験管じゃねえぞ、試験管で実験してボガンみたいな、そんなねあれじゃないよ、
そんな絶対間違いないでしょ、うん、そんな髪の毛は髪の毛は増えましたってチリチリになってたらおかしいでしょ、はい、採用されたお三方には東村明子書き下ろし身も蓋ステッカーをプレゼントします。番組では皆さんのお悩みを募集しています。応募方法は番組宛ての E メールアドレス mimofuda.r@gmail.com mimofuta.r@gmail.com こちらに件名お悩み相談とご記入の上、お住まいの都道府県とお名前、お悩みをお送りください。お名前はラジオネームで構いません。またこちらのメールでは明子先生の漫画、イラスト、その他お仕事の依頼は受け付けておりませんのでご了承ください。皆さんのお悩みお待ちしております。こういうね、例えば、ね、見た目の、ね、で悩んでるとか、ね、恋愛で悩んでるとか、うん、人間関係で悩んでるとかも何でもいいので、
うん、
本当に皆さんが悩んでることをね、明子先生がズバリと解決しますので、うん、困ってないで。
そうね、でも脱毛はもう脱毛、うん、レーザー脱毛しろしか言わんよ私は。どん何個悩みが来ようと。
で同じような悩みは、うん、過去の例をやってもらって、それでも違うんだという
やつがあるから、ね、安いからね今。うちのアシスタントもこの間言ってたよ、うん、安いんですね今っつって、
うん、あ、そうなんですね、
高いと思い込んでるからみんな。
そうかも、昔は高かったからね、うんうんうん、はい、じゃあぜひ、ね、行ってみてください。はい、それでは以上、悩み相談コーナーでした。
身も蓋もないと。
ロッキーのお笑い大喜利道場。このコーナーはプロフィールの特技欄に勢いで大喜利と書いてしまったロッキーが本当の特技にするために終わりの見えない大喜利修行で頂点を目指すコーナーです。明子先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。
でですね、先日行われました、うん、公開収録で、アンケートに、僕のこのコーナーの大喜利のお題をちょっと募集したところ、
優しいから書いてくれてるやん
か。そうなんですよ、
よかったね、
はい、ありがとうございます、うん、本当もうたくさんの、お題を書いていただきました、うん、でそのイベントの、終盤にですね、うん、まあ、宣伝も兼ねて、うん、ちょっとその中の1枚を、読ませてやらせていただいたんですよ、大喜利を、
うんうん、
はい、でまあ、これなんですけど、カナペンさんっていう方からいただいた、うん、周囲の人もびっくりのキラキラネームっていうのをパッと言われました、うんうん、それで、うんうん、僕が出した答えが、早水夏夫って言ったらですね、うんうん、なんかどえらい空気になりまして、
うん、全然受けてなかったよね
そうです
ね。でもまあ、ロッキーは大喜利が、
はいはい、
別に得意でもないし、なんなら苦手だし、うん、そういうのをパッパできるタイプではないんだけど、はい、 ね、特技を大喜利にしていきたいということで、はい、これから頑張っていく訓練をやるコーナーということね。
そうです、はい、
だから別に受けなくてもそれは訓練の過程だからしょうがないということね、
うん、そうですね、はい、
面白いことをこれからロッキーがどんどん言うコーナーじゃないということだけはリスナーの人に分かってもらわないといかんね。
そう、う
ん、
はい、まあ、努力はして、
あ、滑って当たり前ですよ、これは。
でですね、一応自分なりに反省というか分析したんですよ、うん、なぜそういう答えを言ってしまった
のか、
うん、
いけなかったか、
はい、
うん、偉い。
で、周囲の人もびっくりの キラキラネームで、
うん、
多分僕早風夏夫って言ったんです。キラキラネームのキラだ、キラを、うん、キラってした名前を、うん、もうそのまんま考えていっちゃったんですね、うん、多分、うんうんうん、だから、2文字、2文字までなんだなっていう、うん、今の限界が、
うん、まあ、うん、
情報処理能力がですね、
うんうん、ええ、何言ってるか分かんないけど、まあいいや、うん、だからちょっと、はい、まあ、そうじゃなくて、はい、ね、キラキラネームって言ったら、うん、まあ、普通はさ、うん、そう、なんかさ、あんじゃん、いろいろ、
はい、
ホストっぽい名前を言うわけ、はい、だけど、
はい、
大喜利だから、うん、本当に光ってるものを言うとかね、例えば、はい、その、うん、なんか丸めたアルミホイルみたいな、なんかさ、
はい、
なんかとか、
はい、
本当に光ってるものってあるわけじゃない、世の中で、
はい、ありますね、
電球とか、すごいベタで言うと、
はい、
電球とか言って、
うんうんうん、
そのキラキラじゃねえよみたいな、まあ、電球じゃないな、うん、そのなんだ、ダイヤモンドとか、そ、はい、光ってるものを本当に言って、
光ってる
もの、それ名前じゃねえだろとか、はい、そういうことでしょ、大喜利ってさ、
うん、お釈迦様とかですか
ね、うん、あ、そうそう、まあ、ならいいんじゃない、うん、まあまあ、まあまあ、
よし、
まあまあ、はい、うん、
あ、
まあ、でもボケってそういうことでしょ、はい、大喜利のやつってさ、
はい、あ、なんか、今日いけそうな気がしてきました、うんうん、
よし、じゃあ、はい、じゃあ今掴んだところでいこう、は
い、よろしくお願いいたします、
ね、じゃあいくよ、
はい、
どんどん
い
くよ、
はい、
皆さんこれね、訓練を中継してるだけですので、
はい、
面白くなくってもよしロキって言ってくださいね、
そうです
ね、はい、ラジオ聞きながら、はい、よしロキ頑張れね、
はい、
よし滑った、よし次行こうみたいな気持ちで聞いてもらいたい、
でも応援してください、
笑いは期待しないでください、はい、行きます、
はい、
こんな少女漫画は嫌だ、どんな漫画、
原作橋田壽賀子、
いいね、
おおおお
いいね、原作橋田壽賀子、
あ、
いいね、
あ、
いいよね、いい、できてるできてる、いいじゃない、
よしよし、います、はい、
非常にいいですね、
あ、ありがとうございます、
どうした、いきなりいいじゃん行くよ、
なんか成長してるかもしれないですよね、
うん、
はい、
いきますよ、
はい、
こんなダイエットは嫌だ、どんなダイエット、
あ、盆踊り24時間ダイエット、
うん、まあ、うん、そこそこいいじゃない、
まあ、よかったです、
ちゃんと大喜利にはなってるじゃない
すいません、
ほら、スタッフもうなずいてるよ、
ああ、
うん、できてるじゃない、
よし、いや、これは、
うん、いいよ、
もしかしたらこれちょっとあれですね、
東村先生待望の新作、
はい、
さてその漫画のタイトルは、
北極熊大冒険、
おいいね、北極熊大冒険北極熊大冒険、北極しか冒険、北極しか俺 ね、北極熊って言っちゃってるから、
ね、そうです、もう舞台は北極でしょうね、
熊の大冒険ではなくて、ね、
はい、
北極熊大冒険、
はい、
いいですね、
はい、
訓練になってますよ、
はい、
いい感じで、
はい、
すぐ言えるのがまあ偉いね、ロッキー、やっぱ伊達に芸人歴長いね、短くはないよね、やっぱね、
もう精神統一研ぎ澄ましていきます、
うん、はい、ロッキーが10年後何を楽しみに、何かを楽しみに生きてます、何を楽しみに生きている、
株主優待券を使う、あ、ドリンクバー無料券を使う、あ、いや、しまった、あ、
これちょっとお題が難しいかな、
あ、
じゃあ次いくよ、
はい、
あのね、この間ねイベントで来てくれた方にお土産で東村プロのね、
はい、
あの粗品のタオルをね作ったんですよ、はい、東村プロダクションって、はい、それフェイスブックかなんか載ってますかね、はい、東村プロダクションっていうタオルをわざわざ作ったの、
はい、
グッズで、
はい、
電気屋さんが近所に配るようなタオルをね、
はい、
それにちなんだお題です、
はい、
東村プロのタオルの素敵な使い方は何、
はい、鈴を入れて振りますはい、
はい、うん を入れて振ります、はい、
なんか楽しいかもしれないなと思いました、
うん、なんだろうな。でもそれね、うん、ちょっと違うよね。そのままそうじゃなくて、ね、なんかさ、うん、こう切り刻んで餃子の皮にするとか
あ、
なんかタオルじゃない使い方を言うってことやろ。
そうです
ね、うん、とかさ、なんだろう、こう、
なるほど、はい、
分かんないけど、別に今のが面白いとかじゃなくて考え方の問題だけどさ、
そうですね、
なんだろうな、うん、シーツにするとかさ、
ああ、
うんうん、
ちっちゃいやつ、
うん、ちっちゃいよみたいなさ、ちっ
ちゃいやつ、うん、そうですね、突っ込みやすいやつですね。
タオルじゃないこと言わなきゃいけないんじゃないの、
う
ん、
なるほど。
東村先生が最近ドッキリを食らった、はい、ドッキリを仕掛けられた、
はい、
どんなドッキリ。
上から鳥の糞が落ちてくる。
そのままドッキリだもんね。
はい、あ、そうか、鳥の糞じゃダメですね、
うん
うん、やっぱりなんかもっと大きいものじゃないとダメなのかな、うん、例えばロケ
ット、なんかこう身内ネタに持っていくとかね、
は
い、
身内ネタ、
まさみさんが実は、
はい、
生き別れの姉だったと告げられるとかさ、そういうなんかちょっとずるいけど身内ネタに持って振るみたいなね。
ああ、なるほどなるほど、うん、カミングアウト。
まあでもいい訓練になったんじゃないでしょうかね。
はい、
感想どうですか、ロッキーやってみて10分ぐらいやってみてどうですか。
はい、すごく神経の張り詰めた10分間でした。こんなにやっぱり、
でもまあ、北極熊の大冒険良かったよね。
ありがとうございます。
しかも脳入ってなかったもんね、北極熊大冒険だったもんね。
そうです、はい、ぜひ次回放送で使っていただけたら、う
んうん、使わねえよそんなの。何で北極熊大冒険、流氷の上を渡り歩くだけじゃんかよ。
はい、いやいやいや、もうファンの方はね、あれだと思います、うん、はい、ありがとうございます。ではまた、あ、このコーナーでですね、皆様からの大喜利のお題で、僕の成長が成り立っておりますな、人助けだと思って、ぜひ、この番組の G メールの方にお送りいただければ幸いです。では秋子先生、今日はどうもありがとうございました。
はい、お疲れ様。
本日の大喜利はここまで。
石原石子の今週の面白ギャグ。ビデオデッキにワカメデロデロデロ、うん、なめらっか。
いいじゃない、すごいじゃん、いいじゃんいいじゃん、うん、
ありがとうございます。
来週へ続く。よ。
はい、エンディングです。
はい。
はい。石原子この面白いコーナー。
まつやぐ、思いのほか受けたね。キララちゃんが。突っ伏して笑ってたもんね。
あれね、
初めキララも笑うんだなと思って。
違うって、ラジオなのに。立ち上がって、しかもさ、すごい勢いで真面目に立ち上がって、お尻プリって刺して、
うん、頑張ってたね。あと、まずラジオなのに着物着てきてるからね。
そうそうそうそう、
紋付き袴みたいなの着てるからね。あとでなんかどっか載せますけど、ネットに。
で、歩くたびにね、なんかスルースルーと音がするから、うん、なかなか本人も動けないままじっとしなきゃいけないっていう。
すごいよな。
ドッキーの大喜利コーナーどうですか。
あ、はい、ありがとうございました。もう本当に成長が実感できます。ありがとうございます。
私こんな偉そうにさ、ロッキーとかさ、まさみさんとかね、ロッキー頑張ってんじゃんとか言ってるけど、ロッキー年上だからね、私。
いやいや、もう
ロッキー昔から知ってるけど、私すごい若い子だと思ってて、20代の時とかさ、20代かもう、あ、はい、私が30ぐらいの時にロッキーに仕合った時、はい、23歳ぐらいの子だと思ったら自分より全然年上やったんよ。
あ、そうですね、
その時のまんまの感覚で、まあ、私のことみんな本当威張ってて嫌な人って思うと思いますけど、はい、普段は別にね、仲良く暮らしてますんで大丈夫ですよ。
みんな仲良く暮らしてる
って、なんかもう染みついちゃってるというか、うんうん、
下っ端気質がね。
そうなんですよね。
でもロッキーってね、昔本当イケメンだったよ、マジでいつも言うけど。本当ね、嵐のね、相葉くんが来たって思ったんだもん、最初来た時。
いやー、すごい
も
そういうスラッとしてて本当イケメンだったよ。
ありがとうございます。
中身は何、うん、中身は何だろうね。
でもロッキーも長崎やからね、私とキラちゃんとロッキーは東村プロの唯一の九州勢でね、
う
ん、
そうですね、
福岡長崎、はい、宮崎でね、
はい、
若干宮崎の方がちょっとなんか差別されてる気もするけどねまあ一応九州勢で仲はいいんですよ、
う
ん、
そうですね、
そうですね、
まあ、やっぱ九州盛り上げていきたいですね。
ロッキーが、
はい、
盛り上げていきたいと思ってんの。
ああ、あります。ああ、一応使命感を持ってあの日々
使命感持ってんの、
はい、
すごい、そんな壮大な野望があったのね。
うちの、はい、あの九州の福岡のおじさんが、うん、なんかこの前、うん、お前この前あの居酒屋で剣坊田中さんに会ったわけ、うん、あのうちの名がお笑い芸人ばやってるとですよ、ちゃんと言っといてあげたけんなって、うん、仕事来るぞって言って、
剣坊田中さんって誰、
剣坊田中さんって知らないのか、
ローカルの人、
福岡吉本の、あの花丸大吉さんと同期のね、福岡吉本第1期生の、え、剣坊田中さん知らないですか
知らん、
そう、
知っ
と、あ、僕知ってます。え、じゃあ松田キビキビさんも知らない、
知らん、
コンバット
みつるさん
知らん、知らん
じゃあ宮崎ってなってない
の、じゃああんた麻婆とバニー知ってんの、
何麻婆
と、麻婆とバニー知らんと、
知らん、
麻婆宮崎のサンサンサタデーの麻婆とバニー知らんちゃうあんた、
いや、すごい、あ、そんな人いるんですか、
麻婆とバニーも知らん
の、ね、
違うよ、サンサンサタデーだよサンサンサの方が絶対面白いんだから
ちょっとね、今ではね、あるんですけど、まだチェックしてみてください、気になる人はね。はい、そんなわけでですね、番組では皆さんのお悩みを募集しています。応募方法は番組宛ての E メールアドレス mimofuta.r@gmail.com mimofuta.r@gmail.com、懸命にですね、お悩み相談とご記入の上、お住まいの都道府県とお名前、お悩みをお送りください。お名前はラジオネームで構いません。またこちらのメールでは、あきこ先生の漫画、イラスト、その他お仕事の依頼は受け付けておりませんので、ご了承ください。皆さんのお悩みお待ちしております。はい、そんなわけで、はい、じゃあ今日も最後の
挨拶、
締めの言葉を。
じゃあ、はい、せっかくロッキーがいるから、
はい、
じゃあ、はい、東村プロの最後の締めの挨拶、はい、どんな挨拶、はい、
みんなのためにゴーゴーアウェイ、あ、アウェイすいません、出ちゃいました、外にな
んでだろう、みんなのためにゴーゴーアウェイ
外出しちゃいましたね